ということでございまして、春改編ですね、最初のらしくあれということで、本来でしたらですね、まあ、冒頭からにぎにぎしくですね、アシスタント B の八太郎さんを迎えしてドカーンと、春らしい満開のトークをお送りしようと思っておったのですが、ちょっととアクシデントがありましてですね、今日は、八太郎さんはですね、私の目の前のこのスタジオにはおりません。ちょっと電話がつながってますんで呼んでみましょう。もしもし。
もしもし、こんばんは、八太郎でございます。
あ、こんばんは、八太郎さん。
はい、
らしくあれなんですけども、
はい、
八太郎さんをお迎えしてですね、
はい、
今日はにぎにぎしくお送りしようと思っておったんですが
そうですね、
いや本当にね、厄年っていうのはあるんですね、はい、
そうですね、なんか厄年でね、いろんなことがあるっていう話を、テリーさんから聞いてましたけれども、まさかこんなことが起こるとは。
そう、いや実は収録してるこの数日前ですね、
はい、
週末に八太郎さんに大阪に、和歌山に来ていただいて、らしくあれ撮ったんですよね。
そうですね、2週分撮りましたね、
はい、でもうそこではもう大爆笑の渦ね特にもう僕なんかはですね、もう和歌山放送のもうこれもこれもっていうですね、マル秘話がもうじゃんじゃんじゃんじゃん飛び出して、
そう、
もうすごかったですよね。もう最初から最後まで報復絶踏の収録だったですよね。
もうね、春の嵐っていう感じでしたけどね。
そうそう、これはもういかにも皆さんに楽しんでもらえそうな春がやってきたっていうような、
はい、
もう満足して打ち上げ会場の一興庵に行ったんですけども
そうですね
あれから数日経ちまして、さて編集しようと思ってファイルをね、
はい、
編集ソフトで読み込んだんですよ。
ええ、
そしたら波形が出ないんですよ。
おっと、
ファイルはデータはあるんですよ。でちゃん と,
ちゃんと、ね、録音しましたからね。
そうで、尺もちゃんと30何分って表示されるんやけど、
はい、
データがね、読み込めないんで、読み込めないとか開かないんですよ
恐ろしいですね。
でもう事実上締め切りが明日の深夜までということになるので、
はい、
ちょっともうこれはそのデータをどうこうとかファイルをどうこうとかですね、ちょっとやってる場合ではないのかなと思いまして、
はい、
私の全て不作為によるものなのですが今日は、もう一回撮り直しということで、
はい、
八太郎さんに、和歌山放送東大阪スタジオの方にスタンバイしていただいて。
そうですね、チェリーさんからですね、私が仕事中に、LINE が来ましてですね、
はいはい、
折り入ってご相談したいことがありますと、いうことで、あ、これはもしかしたら次のワエラにでもなんか生出演するんかなと、ライダーやたろうみたいなあるんかなと思いましたけれども。
なるほど、日高高校卒業生として。あら、あるか、そんな
の。放送部ないですけどね、うちは。
あ、放送部ないんや。
ないんですよ。
だから JRC 部なんですね。
そうですね、はい、
いや
全部言っちゃうっていう
だってもうお母さんも聞いてますし
そうなんですよ、もうこれね、皆さんね、隠し事はできませんよ。
まさかこの番組を自分の母親が聞いてると思ったらこんな赤面することないでしょう。
恥ずかしいですね。
ねえ、
逆
にそのお母様もこの何、息子八太郎がこう出てるラジオを聞いてどういう気持ちになってるんでしょうね。
そうですね、気になったんでサンテレビの話ってどうなんて聞いたところ、特段リアクションはなかった、
ね、なかったんかい。
はい、
参りましょう、せーの、らしくあれ。改めまして、らしくあれと、合わすのは無理ですね、チェリーでございます。
やっぱり電話だと意思疎通が難しいですね。アシスタント B の八太郎です。
いや本当にね、
はい、
プロですから、私はもう、2006年からスタートしまして18年になりましたから。
そうですね、
こういう時どうするかというとね、
はい、
収録する時は、ね、バックアップを取っとくもんなんですよ。なんかね、収録のメインの録音機とサブの録音機を回しとくんです。
はい、
でもね、八太郎さん、
ええ、
この番組でサブの録音機回さんでしょ
そう、あんま聞いたことないなと。
別にスポンサーもないしね。
そうなんですよ、
うん、これが放送できんかったから困るって人もいてないんでね。
だからこのね、土曜日の10時30分が、まるまる佐古ひとみさんのミュージックコレクションになったって別に誰も困らないわけですよね。
別にね、なんか卒業の歌特集みたいな、
はい、
前聞いたなっていうやつが流れてもね。
そう、むしろその方がですね、杉並区のフリーアナウンサーの方は喜ぶんじゃないかなと、
もうだから
いう気もしますが、
まさしく穴埋めだということで喜ぶじゃないですか。
はい、
だからもうそういうので別にいいと思ってたら、その、サブの録音機もまあバックアップ回してないと
はい、はい、
そうするとこうやってね、みんなに迷惑をかけると。
うん、
だから前太郎さんももうらしくあれこの春でどうですか、担当して何年、4年ぐらいになるんですか。
丸4年ですね。2月 通で丸4年かな。
でしょ、はい、だから4年やってりゃ1回ぐらいはこういうね、あの録音機回ってなくて撮り直しっていうのもあるってことですよ。
そうですね。でも逆に4年間なかったっていうの、
いや普通はやったらあかんの、それあかんね、一番あかんね。
そうか、
だってこれね、大人のラジオの収録でね、細井さんにもう一回撮り直してください、はい、送んなはれって言われへんでしょ。
そうですね、らしくあれでよかったっていう。
そう、これはね、らしくあれやからこそ OK なんですよ。いや OK じゃないんや、
OK じゃない
ね、今仕事疲れでお疲れのね、八太郎さんにこうやってあのスタンバイしてもらってるんで。
まあでもね、あの大丈夫なんですよ、仕事で疲れててもね、うん、あのタイガースも今この収録日時点、この時点では負けてますしね大丈夫なんですよ。
なんかこの春は、まあ、あの和歌山放送ね、ゴールデンナイターがちょっと金曜日だけになってしまいまして、あんまりあのまだナイターという文化にちょっと触れてないんですけれどもね、
はい、
会社で働く分には、まあ、在阪局をメインで聞いてるラジオのリスナーからしたら、
はい、
非常になんか苦しい春になってるんですかね。
そうですね、うん、あの現状は、一勝しかしてないという。あ、
この収録日時点、水曜日時点では、
はい、
あら厳しい戦いになってますね。
そうですね。ですんで、あの、まあ、在阪局ですとね、2つタイガースの中継やってますけれども、1個の局に関してはまだ勝ち試合を伝えられてないというですね。
厳しいですね。
はい、
やっぱりそう、
誰が去年の戦績からこんなことを予測しただろうかと思うんですけどね。思いますよね。
まあ野球ばっかり、はい、これは勝負事ですからね。
そうですね。
もう
ますますあのね、朝の番組で北尾さんがぼやく率が高くなっていくんじゃないかなと思います。
そうですね。まあ北尾さんがぼやくか平井さんが映画の話するかっていうね。もう情報ではですね、早速ですね、今期の映画を見る券っていうのが岡山さんにあるんですけども、
はい、
映画を見る券は届いているのかと、産休から復帰したばかりの中川さんに確認する姿も見られました。
中川さんに聞いてもなっていう。
中川さんに来るんですよ。
あ、
副部長や
から係がね。
そう、
あ、なるほど。
中川さんの机に入ってるんで、
はい、
それを早速求める姿が見られて、中川さんが半笑い苦笑いでした。
まあでも平井さんはちゃんとね、放送でね、あの取り上げてますから。
そうそう、放送で取り上げへんのに映画ただけで見に行ってたらあかんでしょ。そんなもん。
そうです、ね、
ただの悪いやつじゃないですか、それ。悪いマスコミですよ。
です、
我々はいいマスコミですから。
はい、
綺麗なジャイアンみたいなもんでね。
そうですね、65周年も迎えました、ね、
ありがとうございます。ということで、まあ、あの先週収録したものとは全く別のことを話しておりますけども、
はい、
今日も元気にお送りしたいと思います。30分間よろしくお願いします。
こぼれる笑顔、 WBS 和歌山放送。和歌山局は 1431kHz、 橋本高野山局は 1485kHz、 御坊局は 1557kHz でお送りしています。
マイクで直撃、
教えてチェリー。
ありがとうございます。今東大阪のね、和歌山放送東大阪スタジオのご自宅で、怒鳴っていただいてると思うと涙が出てきますが、
はい、
今週のアシスタント B の八太郎くんにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ、
全く関係ないですけど、今しがた森下がホームラン、逆転ホームランを打ちましたですね。
あ、阪神、ね、よかった、今何で見てるんですか、媒体は。
あ、ABC テレビさんですね。
ABC テレビ、今日リレー中継ですか。
そうなんですよ。ただね、今これ収録時点で、
うん、
もう6回まで行ってますんで、
おお、早い。
順調に進んだらリレーない気がする。
あ、ないかもしれません。あ、ないときは何で埋めてるんでしたっけ。はい、
通常番組ですね。
通常番組、
はい、その水曜日の9時台に放送される番組が放送されます。
そのまま流れると。
はい、
あの島津大志堂は KBS 京都のスポンサーでしたっけ。
サンテレビさんですね。
サンテレビさん、じゃあ島津大志堂ですね。
ただね、島津大志堂さんもね、
ええ、
去年からいなくて、
あれ
もしかしたらお店がてんてんてんみたいな。
一遍ね、ちょっと聖地巡礼島津大志堂さんにもお邪魔してみたいですね。
そうですね、あるのかなみたいな感じなんですけど。
そうですか、その辺もちょっと調査してみたいと思います。
うん、
さあ、ということで今回の、マイクで直撃、おせちチェリー八太郎さんのトークでございますが、
はい、
やっぱ春改編ですか。
そうですね、あの先週の放送でね、
うん、
あのチェリーさんからも、いや来週になったらね、改編の情報を八太郎くんが届けてくれると思うのでという話がありまして。
そうです、私ちょっとね、あの追い切れてない。和歌山放送についてはある程度分かってるんですけども、なかなか追い切れてないんで。
先週ね、チェリーさんの方からも情報がありましたけれども、まあ、先ほどのゴールデンナイターが金曜日だけになって、火曜日、水曜日、木曜日はね、 また違う番組があると。
そうですね、あの、うん、音楽番組だったりとか、まあ、あのもともと日曜日に放送していたね、安田大サーカスヒロさんのね、はい、男塾、この番組はまあ木曜日の夜8時からということで移動してきましたね、
あの男塾担当のね瀬村夏樹さんもあの京セラドームに行って、でただ彼女は DeNA ファンですからね、
うん、そうですよね、ベイスターズで、ね、あのこの前ね、私4月1日の和歌山開局記念日の日ね、
はい、
休みあったんで、あの家族で和歌山城にお花見行ったんですよ。
あー、いいですね。
でちょっとあの郵便局にあのなんか不在通知届いてたんで、中央郵便局に歩いて行ってたら、はい、なんと一の橋のところで、ロケをする安田大サーカスヒロさん、瀬村夏樹さん、そして黒川ディレクターに遭遇しましたね
向こうはお仕事でね、
なんと手近なところで取材してるんだと思ってね。
そうですね、やっぱ困ったらみんな和歌山城周辺に行くという、和歌山放送の
鉄板です、
テオリーというか、
あの屋台で、ね、卵せんべい買ってました。
あ、いいですね、
まあ、今週ぐらい放送やと思うんですけどね。
桜も開花しましたしね、和歌山もね、
もうね綺麗に咲いておりますが、
はい、
で改編、
あのね、やっぱり先週も話ありました、今日ね4月6日放送ありましたけれども、やっぱり大久保ハッピーアフタヌーンをね、鶴岡早苗さんから中川さんに変わったっていうのがね、私今回の和歌山放送の改編全部の中で一番びっくりしたポイントですね。
まあね、そうですよね、もうまあ、昔のね、ちょっと奥さん早苗です時代から、はい、やっぱりこの大久保さん関係の番組といえば鶴岡早苗さんというイメージ強かったですからね。
私もね、実は一時期赤井さんと一緒で、あれは連れ去ったの流れで長時間やってたの、はい、なかなかね AM で全国でこんだけ長時間やってる番組ない、はい
ね、確かにあのその時代もごく稀です、短かったですけどね、
なんかね1年半か2年ぐらいありましたよね。
ありましたよ ね、 うう、でまあ中川さんに代わったハッピーアフタヌーン、ちょっとまだ聞けてはないんですけども、
はい、
まあ中川さんのことですから、ハッピーアフタヌーンっていう番組のこともよく分かってますしね、
うん、そうですね、
うん、
やっぱりこうね、2人のお子さんのママさんですから、こう、
そうね、
非常にこうしっかりとした、でも中川さんらしいところもあるみたいな、ね、ですよね、
まあ、早苗さんはあの朝の耳寄りラジオはそのままもちろん残っておりますから、は
い、そうですね、月曜日から金曜日10時49分から、
そうです、
はい、
まあ、どんな話してるかね、今日はわかめの話ですみたいなね、
そう、ホタテの話ですとかね、
そうそうそう、今日は海苔の話ですみたいな、そういうね、あのまさにこう耳寄りな情報が満載ですから。
そうですね、なかなかね、調べようと思ってもホタテの話で調べる人いないですからね
なかなかホタテで検索しても情報も出てきませんしね
そうですね、
これはもう、伝統的な番組になってきましたんで、
はい、
ぜひ、まあ、ディレクターもね、腕まくりして頑張っておりますから、
はい、
そこは
聞いて、後ろの BGM にもこれ注目
して、ね、そうですね、ただね BGM は最近どうも固定化してるんで、
あ、
いつ聞いても同じような気がするんで、あんまりその辺はいじってあげると多分ディレクターが泣いてくると思うんで
なるほどね、
はい、許してあげてほしいなと思いますが、
はい、
はい、まあこの土曜日の1時10分ですね、
はい、
土曜日で言いますとね、サタデーニュース&スポーツの津田さんも3月末で終了となりまして、
ね、うん、
春からは交代制というね、
そう、
斬新なことになりますけども
だから逆に毎週これ誰が出てくるんかなみたいなね、
そうそう、それはありますよ、私もまだ知らない、
楽しみで、うん、
これはもうあの順番を組むのは黒川さんらしいんで、
ああ、なるほどね、その時に誰が当日出てくるのか、
そうそうそう、
はい、
まあ、あと誰がやってもあの基本的にはニュースの番組なんで、
そうですね、
何があ
まり変わらないかな、
ただかける曲は変わってきますけどね、ま
あ、そうですね、
うん、
ですから5時半過ぎと5時50分からと、
そうそう、
はい、私が担当したのはおよそ4年前ちょうど COVID-19 がですね流行り始めた時期で、で今日あの東京でねメジャーリーグの中継をやりまして、オリックスさんもね勝ってほしいんですが、カズチューブです、もうええ
いやでも久しぶりにお前さんのまで聞きましたけど、やっぱ面白いですね、
しかも電話でするっていう、ね、
いや電話でしてるから余計リアル感ありますよ
ね、
うん、スタジオよりもなんかこう本間物感ありますね、
それはそれでどうなんかなと思いますけれども、
いやいやいや、まあ和歌山放送はね、はい、他にも、ありますかね、
うん、WBS ニュース5がね、北尾さんが水曜日に入ったりだとか、
そうですね、
その影響で、グッデイはね、月曜、水曜が平井さん、火、木、金が北尾さんと。
ね、これだから、はい、今まであの水、木、金で曲かけてた北尾さんはどうするのかな、火、木、金って感じなんですけども。
火、木、金の今週の1曲じゃないですか、やっぱり。
まあ北野さんとやりかねへんもんね。
あのね、ええ、平井さんが年リンピックでね、去年、はあ、あの選手として愛媛に行かれた時に、
テニスのね、
月曜日北野さん、火曜日小林睦郎さんだったと思うんですけど、
はいはい、
その時は月水木金今週の一曲でしたね。
はい、やっぱあくまでそこはもう投資で、投資じゃないけど投資でかけるっていうのはもう信念
や
な。
そうですね、ええ、どっしりやっぱり北野さんも構えておられるな。
これはやっぱりベテランの味ですね。
はい、
あ、いつの間にかも北野さんもベテランと言われるようになってしまいました。
そうですね。
あとはどうですか。まあそんなとこですかね。
そうですね。あとはあのぜひタイムフリーで聞いていただきたいのは、4月1日放送がありました開局60周年記念特番。
はいはい、なんかタイトル長かったですね、はい、あれ。
そうですね、でタイトル長いものを、午前は月曜ボックスの笠野さん引本さんコンビ、で午後は平井北尾コンビ、まあ、主にスポーツの話題ということでね。
だからスポーツアナウンサーということで、まあ、招聘されたんでしょうね。
はい、
もうそれだけが理由でしょうね多分。
おそらくそうですね、
そのなんていうかな、このおじさん2人並べていいんだろうとか、そういう観点での検討はなされなかったんでしょうね。
でもあの2011年だったと思いますけど、同じコンビで正月特番やってますからね。
あの、いや、あの正月特番ってもうやけくそじゃないですか、まあ言うたら。
1月1日
のね、1日からね、もう何やってもみたいなとこあるでしょもう。
はいはい、
まあそれと比べりゃね、まあ、今回その本番にね、スポーツの関係する和歌山の方が続々とねゲストに来て、
そうですね、
陸上とかね、
高校野球とか陸上とか、はい、
まあそういったところで、まあ普段から中継をやってる北尾さん平井さんっていうところに話がいったわけでしょうね。
そうですね、ですんで、この番組今オンタイムで聞いていただいてる方は月曜日8日までは
タイムフリーで
お楽しみいただけますので、
それはね、この番組聞いているリスナーの方はもうそれは当然開局特番を押さえてると思いますよ。
そうか、すでにね、聞いていただいてると
思いますね、
というところですね、はい。
あとは改編って何かありますか。
あとはですね、ちょっと気になっているのは、日曜日のこの時間帯ですね、
はいはい
はい、ここもね実はちょっと変わってまして、
あ、そうですね、
今まで11時半からでした今井直美さんのナーさんちが1時間繰り上がりまして、
はいはい、双葉商店街の、
はい、双葉ミストのね、
ともちゃん、
はい、夜11時からが痛快アニメジオ、
そうですね、
その後ですよね、ミュージックフォトブックチェウニでドン、
いや、そこに注目するの。
これはなんだろうなと思って、チェウニさんってね歌手の方、
いますね。
ドンって何みたいなところは、
まあ、この手の番組のサブタイトルはちょっと突っ込まないであげてくださいよ。
あ、そうですか、
勢いでつけるもんですからね番組タイトルっていうのは。
ね、ドンって感じでね、
ドンって感じですよね、まあ、あとちらっとね、私が情報筋から聞いた話で言うと、
はい、
あの番組がこっそりリニューアルということで、ニュースパレードがちょっとリニューアルっていう、
あ、
月曜日から金曜日まで午後5時から5時15分までお送りしている全国のニュースパレードなんですけども、
はい、
ニュースパレードの最後に流れる後くれがリニューアルするって噂を聞いてたんですよ。でほんまかどうかと思ってガセネタかもしれへんなと思ってね、
はい、
うちのオンエアを聞いてたんですよ、そしてやっぱ変わってましたね。
あ、私ねこの収録時点でね、その情報聞いてたんですがまだ実は聞けてないんですよ。
ですね、今までずっと長いこと同じ素材使ってたんですよ。
文化放送、元文化放送の白石蔵さんのね、
はい、もう皆さんおなじみの、
ラジオふるさと便って感じなんですけど、
はいはい
はい、
だったんですがね、今回はかなり若返りまして、
太
田秀明さんに変わってました。
実はニュースパレードともう一個文化放送さんは、和歌山放送ではやってないですが、平日のお昼ですね、ランチタイムニュースっていう、
はいはい、
ニュース番組、関西ではラジオ関西さんが撮ってますけれども、そこもね冒頭のジングルが太田秀明さんだったんです。
太田秀明さんって今部長さんですよね。
ですね。でちょっとお仕事休まれて、ね、この春から復帰されたと。
じゃあもう復帰を華々しく飾るべく、全国ネットものの手くれを読むと。
そうですね、ランチタイムニュースですよ。ランチタイムニュースじゃないです
か、ね、分かってます。それどっかでも放送局がそう書いてたんでしょ。
そうですね、
ついねちょっとそこの放送局最近誤植多いんで気にしてるんですけど大丈夫ですかね、
まあ多分バタバタしてるんでしょうね。
そうですね
ガラッと変わりましたからね、あそこの、ね、
そうなんですよね、まあ、分かる人だけ分かっていただけたらと思います。
はい、
一旦締めてもよろしいですか。
はい、
続きはまたおいおい入れ込んできてください。
はい、
それでは参りましょう。裏和歌山放送ニュース 和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
開脚50周年栄大の有力民放、
それ裏和歌山放送ニュースなんですか？それは
いやよくわからないんですけど、ついちょっと言いたくなってここでしか言う
裏 WTV ニュースじゃなくて、
そうなん、いや実はね4月1日和歌山放送も開局65周年なんですけども、
はい、
栄大の有力民放局も開局50周年迎えまして、
そうですね、なんかねイベント、うん、というか、
そうそう4月にはイベントも予定されてるそうなんですが、
はい、
実はね4月1日の17時半からのいつもの6話かイブニングの時間ですかね、ちょっと特番風な番組あったんですよ、で僕は見たいと思って子供がなんか NHK 教育テレビ見てたんですけども、
はい、
なんとか10分押しぐらいでスタートしたら、ちょうどなんか過去 その有力民放局を振り返るみたいなコーナーを中村アナウンサーと誰、
はい、
でしたっけ、
風尾
彩香アナウンサーがなんかやってて、はい、ちょうどなんか箕島高校が箕島旋風みたいなんで、はい、フィルムのザラッとしたね、でやってたとこなんですよ。
パレードみたいな映像ですよね。そ
うでちょうどうちの奥さん生まれたぐらいの年やから、
はい、
この年ってこんなに昔やったっけって言いながら、昭和っぽすぎるやろって言いながらねまあそれはフィルム映像やからっていう風に注釈はつけといたんですけどね。
ああなるほど。
で、うんうん、いろいろその映画流れるんですけども、
はい、
一番やっぱり注目だったのが、
はい、
笠野さんの半パン姿っていう、笠野さんが半パンタンクトップ姿でなんかイベントの司会みたいなしてる映画流れたっていう、
すごい映像ですね。でね、それは
多分ですけど、あの絵は前日に行われた祝賀会で僕流されたんちゃうかなと踏んでるんですよ。
あのね、私もその箕島高校の話を聞いて思いましたね、
ええ、
なんかねその祝賀会のニュース映像がアップされてまして、
はいはいはい、
あの高井谷さんの公式のね、
うん、
それを見てるとおそらくそこで流れたんだろうなと。
でしょ。
でその前段にはですね、当時の松下電器の松下幸之助さんの開局挨拶と、栄田に本社社屋をですね、上空から捉えた4月の空に今日という、
はい、開局テロップが出るんですよね、4月の今日みたいな、はい、
そう、
うん、
あれもおそらく流れたんではないかなと、
ね、多分だから最初に、まあ、歴史振り返るんでそこからスタートして、まあ、僕らがちょうど子供からチャンネル奪ってみたのがその箕島あたりやったんですけどね。なんか他にもね、なんか奥様土曜ワイドみたいな昔の番組の様子とか、
は
い、結構ねレアな映像が続々と出てきたんですが、あの笠野さんの半袖半パン姿は多分会場を沸かすためにあえて入れ込んだ絵やと僕は思うんですよそうやなかったらあれあえて入れないですから。
そうですね、
うん、
もうね、ニュースにバラエティーに引っ張りだこの笠野さんのそんな姿が実は、
そう、
局アナ時代あったんだと。
他にもね、リゾート博の懐かしい映像とかね。
はいはいはい。
で、まあ、スタジオには和歌山大学の足立先生と、あとやっぱり栄大有力民放といえばこの方、ミステリー作家の前田先生。
そう、あのね、前田先生はね、もう昔やってました、アットテレワカのコメン、まあ、足立先生もそうですけど、コメンテーターもされてましたし。
ねえ。
なんなら某酒造メーカーのコマーシャルでも長年ですね、
ええ、
出演されてましたからね。
だからもう有力民放ファンにとってはもう前田先生といえばねっていう切っても切り離せない関係ですよね、はい、
うん、
昔なんかテレフォンガールやってたって言ってました、その番組の中で電話を受けるなんかバイトみたいなことやってたって
じゃもうその頃からやっぱり前田先生とね、栄谷の有力民放局のこの強固なつながりっていうか、
そうそう、それをなんか感じさせられてね、
あ、
ドキドキしました。
前田先生とはですね、私高松もですね番組で共演しておりまして、いろんな教養のお話もね伺いましたけどでは交通情報にま
いります。いやいいですね、入れ込んできますね、
この人のモノマネをね入れとかないと、
あとカラオケ道場復活ってニュースもあるんですけども、
はいはいはい、イベントでね4月のね、イベントでも公開収録ですか。
そうそうそう、でも予選がねちょうどその3月末前後に行われたという情報もありますね。
うん、
この辺も僕も出たらよかったかなみたいな。
そうですね、黄色いさくらんぼあたりでね、
そう、あれ和歌山放送開局した都市の歌なんで、それをちょっと熱唱してこのパンチを浴びせかけるっていう、そういうこのささやかな抵抗もねやっぱり我々はやっていくべきだったかなっていう感じですね。
そうですね、おそらく多分栄谷さんの放送でもコマーシャルがもうどんどん流れてると思いますが、その4月末のイベントですか、マリーナシティでね、行われるという、
そうそう、
これね両日開催って、まあ、27、28なんですけど、テレビ和歌山ブースってあるんですよ、出店企業の中に、
はい、それはですね今配布されているワクワク吉祥寺お出かけグルメをチェックしてるんですね、さては、
はいはい、 一興庵でもらいました。
はい、私も一興庵でもらいました。
テレビ岡山ブースって何やろうなと思って、
ねえ、
非常に気になっておりますが、
ねえ、行きましょうよこの日ちょっと。
そうですね、
うん、
取材しに行きましょうか。
行ってその敷地でテープ回したら怒られるから、敷地から出たところでテープ回そうぜ、
はい、そうですね、うん、で、マリナシティの駐車場に車を止めましてですね、そこを全線基地とすると。
そうですね。
ただでもそこに和歌山放送の車で乗り込んでいくというのは、
うん、
どうなんでしょうか。
だってマリナシティの駐車場はみんなの駐車場じゃないですか。
なるほどね。
ね、なんかそれは何の問題もございませんので、
あのマリーナワイドな跡地を見に行ってるかもしれませんしね。
空き地になってますけどね。
和歌山感、
はい、ということで以上裏和歌山放送ニュースでした。さあエンディングです。
はい、
4月のエンディングテーマはリュックと添い寝ご飯でロンググッバイです。あのね、お便りもね、
はい、
いろいろあるんですよ。でもあんまり時間なくて、これが一個謎なんですけども、
はい、
ね、あるちょっと有名なごま豆腐の会社あるでしょ。
はいはい、
あるんですよ。そこが豆腐クッキーを3月15日に発売しましたっていうニュースリリースがなぜからしくわれに届いてるんですよね。
なんで
わからないんですよ。でこれはらしくわれ以外の番組にも一斉に届いてるんですよ。
あれですかね、メールアドレスがらしくわれアットマークっていうのがありますからね。
そうだから、まあ PR 会社かなんかが言って適当に放送局に送りなはれって言ってこの会社の方が送られてるのか、本当に熱心な和歌山放送リスナーでちょっとでもどっかの番組で紹介してほしいと思ってるのかすごい気になってるんですけど。
でも少なくとも私この4年間番組やってまして、
ええ、
ごま豆腐の話ってしたことあったっけなと思って。
いや、あんまりラジオでごま豆腐の話しないですよ。
そうですね、
はい、守り久兵衛さん、らしくあれの2番を聞くとすくま谷観音が頭に浮かんでしまいます。ちょっとわけわからんこと言ってはりますけども。
あの歌詞ですね。
あ、歌詞をね、はい、
はい、
あとですね、幻のスリースターさん、
はい、
3月19日発売の山菜ボックスの教養としてのラジオ用語辞典どうですか、ご存知ですかっていう。買いました。
まだ買ってないんです。
僕もね、まだ買えてないんですけども、でもあの熱心にね、はい、薬師陣さんが PR してるんで。
そうですね、買わないとあかんなと。
そう、これはやっぱり義理を書いてはいけないのでね、
うん、
ちょっと私も読んでみたい、読んで勉強したいなというふうに思っております。
はい、
ということで、急遽取り直したらしくあれ、4月6日放送分ですけども、
まあなんでしょうね、前回よりも多く喋ってる気がします。
そうですね、はい、前回よりは私も元気です。
そうですね、
はい、やっぱりちゃんと準備をすると番組はできるということですね。
はい、
はい、ということでそろそろお別れです、はい、ここまでの相手は私チェリーと
アシスタント B の八太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら、
さようなら。